と、まあ、豊に例えられます。したがって水はその豊を通って絶えず流れています。多くのクリスト者は聖霊の満たしとは蓋をしっかり閉めた瓶の中の水のようなものと考えているんですけど、聖霊に満たされるということは一連の過程です。小さい的に言えばイエス様は絶えず臨在しておられ、そして自分は絶えずイエス様に頼っていることを言います。イエス様は私たちを絶えず清め、絶えず満たさなければなりません。そして我々は頼っていることイエス様は私たちを絶えず清め、絶えず満たさなければなりません。そして我々は頼っている間、イエス様は満たしていてくださいます。私たちがイエス様を信じた瞬間に聖霊を自分のものとすることができたのです。そして私たちは頼っている間満たされます。まあ、これこそが勝利への秘密です。まあ、初めに読みましたヨハネ伝中五章の中で、まあ、イエス様は次のように言われたのです。私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者はもっと多く実を結ぶために刈り込むをなさいます。そのために、まあ、一つのナイフを必要のでありましょう。まあ、十字架は聖霊が握っているナイフのようなものであり、このナイフは自分の生活を抑えつけているようなものです。まあ、イエス様を信じ受け入れた兄弟姉妹はイエス様と一つになって罪に対して死んだものです。これはもはや罪を喜ばなくなりました。イエス様を信じ受け入れた兄弟姉妹はイエス様と一つになり、時間の支配に苦しむ必要はなくなりました。しかしそれだけではなく、イエス様を信じ受け入れた兄弟姉妹はイエス様と一つになることによって悪魔に対する勝利の力を持っているのです。悪魔に対する勝利の道とは一体どういうものなのでしょうか。大切なのはイエス様がもうすでに悪魔に対する勝利を収められたという事実を信じ自分のものにすることです。もちろんこれはもうすでに過去に行われた事実です。イエス様が高められたことはイエス様が悪魔に完全に勝ったことを意味します。まあ、イエス様の勝利について次のように確証されています。エペソ書一緒に実節から読みます。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。またこの最初2章中5節に、神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、体を捕虜として凱旋の行列に加えられましたとあります。あとよく引用するヒブル書2章24節に、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じように体のものをお持ちになりました。 これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。まあ、イエス様は死の力を持つ悪魔を滅ぼしていてくださったのであります。ヨハネ第一の手紙38節に、罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯していて、犯しているからです。神の子が、すなわちイエス様が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですと。私たちが主イエス様がもうすでに悪魔に対する完全な勝利を収め、まあ、日々である悪魔の頭を砕いたことを知るならば、私たちも悪魔に打ち勝つことができます。もし私たちが勝利の主に依存するならば、私たちは主の打ち勝った敵に対して勝利を収めることができます。まあ、最も大切なのは、信ずる者にとって勝利の主と一つになることです。勝利の主に依存することです。自分の力に頼ることではありません。我々は、まあ、あらゆる悪霊に取り巻かれています。いかにしてこれに打ち勝つことができるなのでありましょうか。まあ、十字架につけられ、よみがえり高められ栄光を受けになった主と一つになっている事実を確信することです。確信する証明は主に感謝することです。絶えず主に収められた勝利のために感謝することです。これが勝利への道です。悪魔の攻撃に気がついたら次のように言うべきです。私は打ち負かされた悪魔から来るものを拒みます。私は主なる神から来るものを喜んで受け入れます。私のために流された血潮を私を攻撃する悪魔と私の間に置きますと。エペソ書の一章の四節に、341ページになりますが、次のように書いてあります。すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。まあ、考えられない事実ですね。神はあなたを世界のもとよ、もとへの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされたと。まあ、最後に次のことについて、まあ、ちょっとゆっくりお考えになってください。すなわち、イエス様がもしあなたの環境に住んだとしたら、そこでイエス様は勝利を収めることができるなのでしょうか。イエス様はあなたのあまり愛することのできない人々を愛することができるなのでしょうか。イエス様があなたの困難な状態に住んだら忍耐できるなのでありましょうか。まあ、別に考えなくてもおそらくみんなもちろんそうよ、イエス様だったらできると思うでしょう。イエス様はできる。イエス様にとって不可能なことがないと私たちはもちろん確信します。けどもしそうであるならば、あなたのうちにあってもできるはずです。あなたのうちに住んでおられるイエス様はそれを成し得るお方です。生き方は一体何でしょうか。 まあ、二つの人格がすなわちイエス様とあなたが一つの心の内に住むことを言います。イエス様は聖なるお方であり、柔和なお方です。イエス様は心のへりくだったお方です。イエス様はどんなことがあっても愛を持って答えてくださいます。このイエス様が聖霊によってあなたのうちに宿っておられます。まあ自分の成果と成長にとってはるかに大切なのはもちろん自分の努力ではなくイエス様です。信ずる一人一人はイエス様の道具となるべきです。持ち得られる器となるべきです。まあ、器道具そのものはもちろんそんなに大切ではありません。その道具器を用いる方こそが大切です。あなたはイエス様があなたを通して考え感じ欲しなすことのできる道具となるべきです。我々のうちにおられるイエス様、これが成果の秘密です。イエス様は我々に、私はあなた方のうちにいると言われます。これを信じ新しく感謝しようではないでしょうか。何かことが起こったなら自分は答えなくてもよいのです。イエス様が答えるようにしましょう。あなたのうちに住んでおられるイエス様の邪魔をしないように注意しましょう。そうするとイエス様とあなたの交わりは非常に尊いものとなり、あなたは喜びと力に満ちあふれ、またあなたのうちにイエス様の生活の現れが、いわゆる清い生活です。